紙芝居のアルタ版物語をいたします。アルタ版物語。今からざっと2000年の昔、ユダヤの国を遠く離れた東の方、ペルシャという国にとても偉い博士たちが住んでいました。ある夜のこと、それまで誰も見たことのない不思議に明るく輝く星が西の空に現れました。見ろ、あの星、あれはきっとユダヤの国に世界の本当の王様、救い主がお生まれになった印に違いない。そうか、それじゃあすぐに捧げ物を用意して、その方にお会いしに行こう。おう、そうだ、アルタバンにも知らせて、ボルシッパの丘で会うことにしよう。こうして博士たちは、この星を目当てに西の方、ユダヤの国に向かって旅立ちました。それから10日余り過ぎた頃、ポルシッパの丘にある古い神殿では、馬を連れた立派な博士が息を弾ませながら手紙を読んでいました。たった今、神殿の石垣の間から見つけたのです。アルタバン様、私たちはお約束した日の真夜中までここでお待ちしておりました。けれどもこれ以上お待ちすると大切な星を見失ってしまいますので、お先に参ります。急いで追いかけてくださればきっと途中でご一緒になれると思います。一刻も早くおいでください。カスパル、メルキオル、バルタザル。そうか、やっぱり間に合わなかったんだ。バスタ、お前は本当によく走ってくれたのに。あの森の中で倒れている旅人に出会ったとき、介抱すると遅くなると、ずいぶん気になったんだが、やっぱりそのまま通り過ぎるわけにはいかなかった。あの人は涙を流して喜んでいた。そういえばあの人はユダヤの人で、ユダヤの預言者は、救い主がダビデの町ベツレヘムにお生まれになると言っていますと教えてくれたっけ。それにしてもこれからは長い長い砂漠の旅、疲れ切ったこのバスタではとても無理だ。どうしてもラクダを手に入れなくては。その時アルタバンは大切に持ってきた宝石のことを思い出しました。この三つの宝石は本当の王様、救い主にお捧げしようと、自分の持ち物を全部売って用意した宝石なのです。そうだ、三つともお捧げできないのはとても残念だが、この中の青い玉でラクダを買おう。こうしてラクダを手に入れたもう一人の博士アルタバンは、先に行った仲間の博士たちを追いかけて、砂漠の旅に出発するのでした。さあ着いた、やっと着いたぞ。苦しい砂漠の旅を続け、やっとユダヤの国ベツレヘムにたどり着いたアルタバンは、早速赤ん坊を抱いたお母さんに仲間の博士たちのことを尋ねてみました。はい、確か星に導かれて来られたとか、何でもイエスという名前の赤ちゃんに会って捧げ物をしてすぐにまた帰って行かれたようです。え、それではそのイエスという赤ちゃんはどこにおられるのでしょう。はい、それが不思議なんです。夜明け前にヨセフさんたちに連れられてどこかへ行ってしまわれました。やっとここまでたどり着いたというのに、一足違いで仲間にもイエス様にも会えなかったのです。と、その時です。大変だ。ヘロデの軍隊が赤ん坊を殺しに来るぞ。みんな逃げろ。町の者どもよく聞け。ヘロデ王様の命令で、2歳以下の男の赤ん坊は皆殺しだ。隠すとためにならぬぞ。さあ、手分けして赤ん坊を探すのだ。あのお母さんは慌てて家の中に駆け込みました。抱いていた赤ん坊は、男の子だったのです。おい、そこをどけ。そこの家の中には赤ん坊がいるはずだ。邪魔をするな、どけ。いえいえ、この家には私一人しかおりません。それより兵隊さん、ちょっとこちらへ。 こう言うとアルタバンは懐から大切な宝石を一つ取り出して兵士に見せました。ほれ、この真っ赤な宝石、この方が赤ん坊より値打ちがありましょう。何、これをわしにくれる？ふふふ、よろしい。おい、ここには赤ん坊はおらん。他の家を探せ。そう叫ぶと、兵士は宝石をつかんで向こうへ行ってしまいました。こうして救い主にお捧げするはずの二つ目の宝石は、赤ちゃんを救うために使われてしまったのです。それから何年経ったことか、アルタバンは遠くエジプトに来ていました。イエス様はエジプトに行かれたと聞いてはるばるやってきたのです。けれども広い広いエジプトのこと、町から村、村から町へと尋ね歩くアルタバンはどうしてもイエス様にお会いすることができないのです。それでもアルタバンはその間に困っている人を助け、苦しんでいる人を励まし、食べ物のない人には食べ物を、着るもののない人には着るものをと、本当の愛の行いを忘れませんでした。こうしていつの間にか30年余りが過ぎ、すっかり年を取ってしまったアルタバンは、イエス様を探しながらもう一度ユダヤの国エルサレムの町へと帰ってきました。ところがエルサレムに入ってみると、町中は大騒ぎです。不思議に思ったアルタバンは町の人に聞きました。一体何が起こったのですか？おやおや、おじいさん、ご存じないのですか？イエスという人が十字架にかけられて死刑になるのですよ。イエスという人？もしや私の探しているイエス様では？おじいさん、イエスを探していたのかい？そりゃ気の毒に、ゴルゴダの丘に急いで行けば一目会えるかもしれないよ。話を聞いたアルタバンは驚きのあまりその場に立ちすくんでしまいました。すると突然一人の少女が走ってきてアルタバンにすがりつきました。助けてください、お願いです。私よその国へ売られてしまうのです。おいじいさん、その娘をこっちへよこせ。その娘には大金がかかっているんだ。それともお前が高く買うというのか。おじいさん、助けて、お願い。アルタバンの心は乱れました。私は真珠を持っている。でもこれはイエス様にお捧げしようと大事に大事にしてきた最後の宝石だ。だがこれを渡せばこの娘は助けられる。とうとうアルタバンはこれだけはと大切にしてきた最後の宝石もその男に渡してしまいました。あ、おじいさん、しっかりして。教えられてゴルゴダの丘を登りかけたアルタバンは突然の地震にばったり倒れてしまいました。ところが少女に抱き起こされたアルタバンは誰かに返事でもするかのようにかすかに何かを言い始めたのです。いいえ、イエス様、あなたをお助けした覚えはございません。え、森の中やエジプトで困っている人たちを助けたとき、赤ん坊の命を救ったとき、この娘を自由にしてあげたとき、はい、けれども私はイエス様には何もしておりません。それどころかお捧げするはずの三つの宝石も全部。そのときです。アルタバンの耳にははっきりとイエス様のお声が響きました。あなたがこの人たちにした愛の行いは私にしたのと同じなのです。アルタバンは安心したようににっこり微笑むと静かに息を引き取りました。イエス様を慕い、イエス様を愛し、自分の周りにいる人たちを心から愛することのできたアルタバンの愛の心と行いこそ、三つの宝石のどれよりも素晴らしいイエス様への捧げ物だったのです。それではただいまから点火をいたします。お手伝いしてくれるのは近藤さやかさんと近藤優香さんです。 それではこれから皆さんお手元のキャンドルにも火をつけていただきますので、2人が近くを通りますので、どうぞ真ん中の通路側におられる方の火をまずつけていただいて、お隣へ移していただければと思います。それでは火がついていますので、お座りのままで、賛美歌の264番「きよしこの夜」を皆さんで賛美いたしましょう。